キャッチザドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ、豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
です。
はい、
はい、というわけで、
はい、
チョコレートコスモス、
うん、
2回シリーズ、
ね、そうですね、
初めてやってみましたけど、
そう、あの前回がね、
はい、
夢見る力と惨めさは、
はい、
セット
っていうね、
はい、
話でしたね。
まあ、
すごくね、重要なお話をさせていただいたかなというふうに思うんですが、
そうですね、これセットって思ってるとちょっと心がね、うん、楽になりました。そう、強くなったというか、
そうなんですよね、うん、
はい、
そして今日は、
はい、
皆さん好きか嫌いか分かりませんが現実、
はい、今日のテーマは現実。
現実ね、
ね、
まあ現実ね、なんかね、はい、現実を突きつけられるとかね、うん、なんか現実やだみたいな話ってよくあると思うんですけど、
はい、そうですね、
現実も結構大事だよねっていうね。
まあ実際に、うん、まあ、起きてるというか生きてる世界は現実ですもんね。
そう、うん、なんか現実的に考えましょうとかね、
はい、
なんかそういう例えば数字とか、
はい、
なんかこうどれぐらい実現可能性があるんでしょうかとかね、
うんうんうんうん、
それ大事じゃないですか。
大事ですね。
そうだからね、現実的って大事なんですよね、うん、
大事大事だよ
っていうのでねっていうので終わってしまうとね、
そうですね、
あの違うのよっていう、
そう
これがあるわけですよ、はい、うん、なのでこの違うっていうものも含めて、うん、まあ、紐解いていければなというふうに思うわけですよね、
はい、うん、
はい、まあ、もちろんね、だから現実的に考えるとかね、あの、はい、現実的に仕込んでいくだとか、
うんうんうん、
はい、あのそれはすっごいすごい大事なので、
はい、
あのぜひぜひ大事にしていただきたい部分ではあるんですが、
うん、
現実的だけでもね、
そうですね、なんか辛くなりそう。
そう、辛くなる。
なりますよね。
辛くなる、まあ、辛くなるし、
はい、
果たしてそれが彩り豊かな人生と言えるのか。
あー、そこの視点から見ると、
はい、
なんか違う気がします
ね。この番組何でしたっけ、
うん、彩り豊かさライフ
でしょ。
そうですよ。
でしょ。
そうなんです。
だとしたらですよね、はい、この現実の捉え方もついても、
はい、
お伝えしていきたいと思います。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
それではここで1曲お送りいたします。どうぞ。はい、ということで
現実
そんな低音で
現実っていう感じであるんですけど、
はい、
これね、
うん、
現実的大事なんだけ
どう
このね、神谷さん、
はい、
登場人物、うん、神谷さんが、まあ、あのね、その夢をこういただいて、
うん、
夢のオファーをいただいて、
はい、
でこうビクビクしながら、
うん、
でもなんかもう浮かばないな、どうしよう、そんな夢みたいな脚本書けるなんて、だけど怖いってなってる時に、
はい、
電話かかってきてと、
うん、
ちょっと学生の劇団を見に行かないかみたいなお誘いがあって、まあ、見に行ったっていうシーンで、
はい、うんうん、
ゼロ公演目的地、うんうん、なるほどと、ふと何か情報を得ようとしてる自分に気づく。いつの間にか先入観なしに何かを鑑賞するということができなくなっているのだ。つい付帯情報や芸能界の力関係や裏の実情を知ろうとしてしまう。神谷はヒヤリとした。時にはそういう情報が必要なことも確かだ。自分はプロなのだし、客商売をしているのだし、そういう情報を収集していないことが命取りになることもあるのだから。だがそれだけではあの仕事はできない。ここですよ。それだけではあの仕事はできないんですよ現実的だけでは。
そうですね、
このね、
はい、
まあ いろいろ現実的な面ってあるじゃないですか。そのね、
ありますあります。
うまけりゃ採用されるかというとね、芸能界もそうじゃないじゃないですか。
そうですね、
いろいろ付帯情報とかね、うん、力関係とか、
はい、
裏の事情とかあるじゃないですか。
ありますよね、
はい、僕もね、そのミュージカルとかね、オペラとかね、
はい、
あのやってたんで、
うんうん、
まあ、あの別にその業界がどうって話じゃないんですけど、はい、まあ、多少なりとはね、
うん、
あるかなっていうのは。
そうですよね、やっぱり、うん、なんかこう贔屓されるっていうのも、まあ、現実の一個だと思うんですけど、そういう力関係ありますよね。
ありますよね、
うん、
ってなった時に、はい、もう夢もへったくれもねえなみたいな、うまけりゃとりあえずいいんだよみたいなところじゃなくてもうちょっとなんかね、いろいろこう根回し手回ししてみたいな感じで現実的に考えていこうぜみたいな。
今私、うん、養成所の先生に言われたことを思いました。
へ、
あの思い出したんですけど、うんうん、うまいだけじゃやっていけないのよって、うん、
あ現実的
ねえ、
そうなんです
ね。そう、それすごい言われたの思い出しました。
うん、いや大事なんですよね、はい、確かにね、根回しは回しね、うん、
はい、
だけどね、
うん、
うまけりゃええやんっていう世界だって、
うん、
見たってええやん
確かに、
でしょ、
もう
周り全員黙らせるぐらいの圧倒的パフォーマンス見せつけろよみたいな、そういう世界夢見たってええやん、
ええやん。
そこに、
はい、
この何でしょうね、現状打破というか、
うんうんうんうん、
も
う
ぶっ飛ぶための鍵みたいなものも、
うんうん、
まあ、あるんじゃないかなっていう。
そうですよね、だって、うん、現実って、
うん、
もうまさに今ある状態なんですもんね。
そう、
そう、うん、でそのある状態からの先をじゃあどうしていくって考えた時にはやっぱり、
うん、
そのさっきのええやんっていう、
そう、
その夢を見る力が結構大事、
うん、そうですね、
ですよね、
大事なんですよね、
うんうんうんうん、
だからね、夢見る力の時にはね、惨めさっていうちょっと現実的なことを突きつけましたけど、
はい、
逆にね、
はい、
現実的すぎる人は夢見ましょうよっていう、
はい、うん、
話でもあるわけですよ。
そうです
ね、これ本当どっちが欠けても成り立たないなっていうふうに感じてまして、うんうんうん、
はい、
やはりですね、この現実的な方って、
うんうん、
ね、コーチングの理論とかで言うと、
はい、
うん、まあ、ぶっ飛んだゴール描けなんですよね、
うん、
とにかくぶっ飛んだゴールを描け、
あ、はい、
ぶっ飛んだ目標、
うんうん、
目標というかまあゴールですね、
はい、
を描けっていうふうに言われてるんですよね、
は
い、まあ、脳のね、あの機能でラスっていうのがありまして、
はい、
人間ってこの、まあ、1秒間だったかなに処理できる情報量って110ビットみたいな感じで言われてて、うんうん、なんかチクセントミハイさんという方がおっしゃってるんですけど、
はい、
なんかそういうのもあって、結局この世にある全ての情報を処理できるわけじゃない、
うん、
だから例えば家からこの職場に来るまでにコンビニ何軒ありましたかって、
はい、覚えてない
です。覚えてないですよね、
はい、
でも絶対あったはずなんですよ。
そうです、目には入ってる。
そう、目に入ってたんですけど、
はい、
あったっけなんですよ。
そう、あったっけですね、う
ん、つまり、はい、認識してないというか、
うん、
見てるけど認識してないみたいな、
はい、
そういうことってあるよねっていう。
だから
処理できる情報量って限られてるので、
はい、うん、
なんかそこがあるから、
はい、
夢描かないと、
うん、
夢に関しての情報入ってこないっていう風に脳的にはなってるんですよね。
そっか、夢を描くっていうことは、うん、そこをなんかイメージするから情報が欲しくてしょうがない状態なんていうんですかね。
そこになんかねあのチャンネルが
合うんですよね。
例えば今日、
はい、
家帰るまでに、
うん、
コンビニの、じゃ例えばセブンイレブンの、
はい、
目に入った数数えててくださいって僕は言うじゃないですか、
はい、
そしたらいけません。
あ、いけます、
ね、
だって探しながら帰るので、
はい、
あ、なんかありましたって報告しようっていう。
そうそうそうそうそう、うん、なのでそういうことなんですよね。同じこう意識下に上げると、
はい、
あの注目して数えるじゃないですか、
はい、
それと一緒で夢も描くとそれに関しての情報が目につきやすくなるんで、
は
い、だからこう入ってくるっていう。
なるほど。
そう、だから脳科学的には一応そういうふうに言われてるので、はい、まあ、カラーバス効果なんて言われたりしますけど、は
い、
なので結局、うん、夢描くとそれに関しての情報が入ってくるから、
はい、
夢描くって大事だよっていうふうには、まあ、コーチング的には言われてる感じ。
そっかそっか、
うん、 なので、そこをやるためにも、夢描くって大事なんだけど、なかなかこの現実的に考えて夢を描けない人っていうのは、コーチング理論ではないんだけど、ちょっとずつこのできる幅を増やしていくみたいな考え方も大事かもしれない。
できる幅を増やしていく。
増やしていく。なんかこう挑戦できる範囲からやったことないことに挑戦してみるみたいな。そういうなんかこのコンフォートゾーンっていうか、快適な、自分にとって快適なゾーンの広げ方みたいなのもある。
なるほど。
だからぶっ飛んだその夢とかゴールとか描くのに向いてる人はぶっ飛んだゴール描けばいいし、なんかこうとにかく現状打破っていうことで考えると、パターンを変えるみたいなね。なんかこう。なんだろう、例えば右回りで書いてたの左回りで書いてみるとかなんか寄り道してみるとか、
そうですね、
なんかそういうちょっと現状と違う今までやらなかった行動パターンをやってみることによって新しい情報を入れるみたいな、でそういうなんか広げ方みたいなのも、
そっかそっか、
ありっちゃあり、
そうですね、もうピョンってこうドーンって広げるっていう方法もあるし、もうちょこっとずつ広げてって、ここそのコンフォートゾーン、安心するゾーンですかね、やってみたらここいけるじゃんって言ってどんどんどんどん広げていくっていうイメージもあり、そうか、そうするとなんか身近なところからやれますね、
なんで両方ありかなって個人的には捉えていて、そうですね、なんでしょうね、例えば、マッチョになるぞっつって、もうボディービル大会出るんだって広がりの人がね、言ったとして、でじゃあもう1年後までにもう超マッチョになるためにはって言って、なんか最新の科学とかっていう情報を調べて、そこから情報入ってくるっていうようなパターンもありだし、とりあえず鍛えるかっつって、ジム行くかっつって行ってなかったのをこう行くとか、パーソナルトレーナーつけたりとかっていうパターンもあり、
そうですね、
そういうなんかこの今いる行動範囲からちょっとでもこう出てみるとか、違う情報を入れてみるみたいなところっていうのは、すごく彩り豊かな人生を歩むためにはすごく大切、
そうですね、
にはなってきますよね。
そうですよね、やっぱ彩りってなってくると、やっぱプラスのね、なんかこうしてってやっぱ広げるっていうイメージが私の中ではなんかしっくりきたんですけど、やっぱ楽しいなって思います。ちょっと違うことでも大丈夫、できたみたいな、
行動範囲がね、こう広がっていくから、逆にこうやってこう広げていくことによって自信とか、こんなこともできるよねっていうのがなってきて、じゃあちょっとピョーンってやってみようっていうような自信が出てくるかもしれないので、そういうケースもありっちゃありかなっていうふうには捉えてますね、
そうですね、だからなんだろう、今現実っていうところを、もちろんこうしっかり見て、多分へこむこともあると思うんですけど、でも現実を見たからこそできることが分かるというか、
結局ね、そこなんですよね、なんか現実に直面すること自体は悪いことではない、現実に直面すること自体は諦めることでもない、現実に直面することは次への挑戦への勇気になる、でなんかそうやってなんだろうな、むしろ現実を固定化してしまうことの方が怖いっていうことを知っておけば、なんかこうぶらすことができるっていうか、
そうですね、
もうぶれて全然 OK なので、そこのこうブラシが入ることによって、こうなんだろう、現状がこうガタガタガタガタって、こう地盤が揺れるからこそ、なんかこう次が出てくるよねっていう、
そうですよね、現実を知るからこそちょっと違うことやってみて、あ、これ私に合わないなと思ったらもう一回戻ってもいいんですよね。
なんかそうやってこうチャレンジしてやめてみて、チャレンジしてやめてみてって言って、こう美味しいとこ取りしてみてとかね、あと僕就活とか決めた時って、なんかやりたくないことリストから決めたんですよね。
お仕事を決めるときにですか。
普通やりたいことリストから決めるじゃないですか、やりたくないことリスト出したんですよ。
へ
やりたくないこと多すぎてやりたいことが決まったみたいな。
そうか、それはありますね。
だから、なんだろうな、やりたい人生がわからないとか、なんか夢を描くって言ったってよくわかんないよみたいな人は、なんかやりたくない人生書き出すと、意外とやりたい像が見えてくるっていうか、逆だから。
そうですね、うん、確かになんかやりたくないっていうのは結構ね、うん、こうやっぱ生きていく中で積み重なってるから、
そう、
あ、これやだあれやだは出てくる、うん、出てきます、わかりやすく、
だからね、満員電車やだみたいなね、うん、うん、じゃあ満員電車乗らない生活にしようみたいな感じで、はい、なんかそのリソースする働き方とか、はい、が出てくるから、うん、でそれがまた夢見る力につながっていってっていう、うん、この現実をぶらす力っていうか、
は
い、うん、現実は大事、現実的に見るの大事、実現するの大事、うん、芸能界の力関係大事なんだけど、
はい、
うーん、それを掌握した上で、うんうん、圧倒的な実力を持ってるといいよねっていう、
うんうんうん、
なんか両方やろうぜっていうね、一言で言うとこのなんだろう2ヶ月にわたる放送って
そうです、ね、
結局そういうことだなと、
うんうん
うん、いうふうに捉えてるんですよ。だから本当この夢見る力だけでは夢見る夢から終わる、
うん、
でなんか腹決めができなくて途中で逃げ出す、はい、投げ出すみたいなことが発生する、はい、うん、でも逆に現実だけを捉えてると、
はい、
うん、なんかつまらないで固定化されて、うん、なんかなんだろうな、無難なものしかできなくなるし、無難な人生になる、はい、無難な人生は悪いって言ってる意味じゃなくて、
はい、
その無難に歩むっていうことの選択肢しかなくなる、
はい、
でいつしかこのコンフォートゾーンを広げるとかとか超越するみたいなことをこうやっていかないと、
はい、
なんかこの、うん、安定したところにとどまるのが一番だよっていう価値観に塗り替えられていってしまうっていう、
は
い、うん、
そうですね、
でもうね、年齢もこうだしとか、
あ、
うん、なんか外の状況に対して、
はい、
なんだろう、こうだからしょうがないよねっていう理由を探す脳になっちゃうっていうか、
あ、もうやれないできない理由を探しに行っちゃう感じなんですかね、
う
ん、
そうそう、もうまさしく脳のラスがそっちに働いて、うん、やれない理由をこうどんどんこうピックアップしに行く、
うんうんうん、
年齢のせいで、能力のせいで、才能のせいで、
うんうん、
〇〇さんのせいで、こういう状況のせいでとかっていうのをこう、もう脳って本当天才なので、
うん、
注目した情報をどんどん集めてくるから、
そっか、
そう、できない理由をどんどん探してくるみたいな感じになっちゃう。
そっか、うん、やっぱ脳みそってそこの、うん、まあ、しっかり使ってあげれば、うん、そこのやっぱ才能というか、
うん、
その力、
うん、
が、
うん、
やっぱりどんどん開花というか広がっていくものなんですかね。
そうです、そうです、本当にそうなんです。だからなんでしょう、脳って本当に省エネ、
うんうんうんうん、
で、脳が本気出すと一瞬で僕たち餓死するんで、
はい、そんなに、
本当にそんなにあれなんですよ。もうそんなに脳って容量食うから、容量っていうか体のエネルギー食っちゃうから、
はい、
だから脳は本気出さないようにしてるっていう。
じゃあこう基本って本当に省エネで動いてるのが脳みそなんですね。
そうそう、で使わないと、ああ、じゃあここも切っていいんですね、ここも切っていいんですねつって、オート省エネモードオフつってなっていくので。
そっか、うん、なんかこう昔よくやってたことをやんなくなってしばらくして、
はい、
今やってみると、
うん、
あ、できなくなってるって、そういうことですか。
そうそうそう、そういうことです。
省エネしちゃったんだ。
そうそう、別に単純にだからね、老化云々って話じゃなくて省エネになってるよっていう話なんで、
はい、
だから、うん、なんだろうな、適度に脳を刺激してやるというか、
うんうんうんうん、
それも大事ですよね。だから、うん、とこの現実っていう話をね、はい、今日してきましたけど、
うん、
固定された現実で、この現実でしょうがないんだって諦めるんじゃなくて、
はい、
うん、適度に脳に刺激を入れてあげるためにも、この刺激を入れるこの外に広がるとか、
はい、
コンフォートゾーンをこう広げるとか、うん、コンフォートゾーンを超越するとか、
はい、
なんかそういう感覚で新しい情報に触れる、
うんうんうん
うん、っていうところから始めていただけるといいかなというふうに思っています。
なんかもうセットですね、本当に夢見る力と、
はい、
ま、惨めと、あと現実、
はい、
全部セット、
セットなので両方やりましょう。
はい、
はい、
ありがとうございます。それではここで一曲お聴きください。どうぞ。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。はい、ということで、
はい、現実、
現実
についてやってまいりましたけれども、はい、
はい、
まあ、この2ヶ月にわたる放送いかがでしたでしょうか、うん、ですね。
そうですね、
うん、やはりこの夢見る力と現実、
はい、
これはまあなんか本当にセットだなというふうに捉えてましてね、
はい、
うん、やはりこう両方ないとね、
うん
うん、うまくこう回っていかないなっていう感じがあるなっていうのはすごく、
うんうんうんうん、そうですね、なんか塩梅も大事かなっていう、
うんうん、あ、ちなみに玉木さんはこの夢見る力対現実、
はい、
何対何ぐらいで持ってますか。
多分ですね、
はい、
現実が7 、
うん、
夢見る力は3、
あ、なるほど、
ぐらいかな、多分ね、
うん、
多分その惨めさをそれなりに経験してるから、
うんうんうんうん、
やっぱ現実見なきゃなっていうところが、
うん、
ちょっと強くなってるような、
あ、なるほどですね、
気がしました。
僕ね、夢見る力8なんですよ、
お、
現実に、
お
これね、はい、コーチやってからとかコーチやってもらってから結構、
へー、
うん、そうなってますね。
そっかそっかそっか、
うん、でだからなんだろうな、うん、まあ、もちろん現実的に叶えてきたことたくさんあるんですけど、
うんうん
うん、夢見れば見るほど、
うん
うん、なんだろうな、そこに対してビビってる自分を毎回発見するんで、
あ、そっか、
うん、
惨めさの発見になるんですね。
そうそうそうそう、結局だから惨めさを見るっていう習慣がつくと、
うんうん、
夢が大きくても、
うん、
なんだろう、その裏にこう惨めさをどうせまた味わるんだろうなっていう、
うんうん
うん、そういう自分が見えるから
予防接種を何回でも、
そう、もう何回もするんですよ、
うん、
もうまた惨めな自分出てくんだろうなみたいな感じをしながらね、
はい、
でもまあ僕なんでしょうね、基本現状維持嫌いなので、
うんうんうんうん、
僕はですよ、うん、なのでその現状じゃなくて変化、
はい、
うん、全ての万物は変化するというふうにはやはり、うんうん、あの捉えていて、
はい、
はい、あの、まあ、なんでしょうね、諸行無常というか、
うん
うん、全ては変化をするものだから、うん、だからこそ、うん、その変化をこう楽しくねやっていくためにも、
はい、
夢を描き続けると、うん、
続ける、
はい、いうことが僕は大切かなと感じていて、うん、
はい、
でその上で裏で惨めな自分を見切って、
はい
はい、そして、現実的にも捉まえていくと、うん、いうことで夢って叶っていくかなと思いますので、
はい
はい、まあ、この塩梅はね人それぞれだと思いますので、うん、はい、ぜひぜひ皆さんのバランスで、はい、チャレンジしていただければと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送は11月1日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。